経済総合分析します。本日は技術と自由、技術をいかに使うかは自由についてお話ししたいと思います。その技術というのは一つ一つが世界観を持ってるんですね。なので、家具とか、重機とか建物とか全部技術ですね。でそれ一つ一つが全て世界観を持っていて、技術者さんというのはあるいは美術家という方々はそれをどういうふうに使ってほしいかということまで、世界観を持ってるんですね。だけれども我々はそれをどう使っていくかということの側なんですね。で技術者さんという人はけれどもこだわりを持っていて、私はこれをこういうふうに作り込んだからこういうふうに使ってほしいなというところまで思い描くんですね。けれども実社会でのその使われ方というのはもう少し柔軟性があるんですね。そしてその技術一つ一つが持っている世界観の層というのがあるんですね。客層という意味で言えばそれは若者なのかとか、あるいは家庭で使われるのか会社で使われるのかというところですね。それがその作品が社会の中でどういう位置づけなのかという部分がいろいろ違いがあるんですね。そしてこの技術者さんのこだわりとその作品の社会での位置づけという部分のズレですね。そして社会の中ではその技術をどう使っていくかということに自由が欲しいということですね。原子力発電所というのもこれだったんですね。ASEAN 諸国においては原発は使われないということですね。けれども日本では本当に発電のその基軸ということで据えていってってことですね。そしてその会計ですね、会計の中心にもなってしまったんですね、発電において。そして発生電分離という考え方が育たなかったんですね。あるいはその電力の送電のきめ細やかな管理という概念ですね。それから分散させるということです。まず大切なことはいろんな発電所からやってきた電力を分散して送電していくということですね。分散していればあるどこかの発電所が倒れたとしても他の発電所から来た電力で賄うことができる。そしてその電力量が多すぎると逆にうまくいかないというところですね。そこの管理も全部きめ細やかにできるように送電網を作っておいたら、例えば先日の北海道でのようなことはなかったということですね。けれどもその技術が確かすぎるという前提があると、その送電方法をもっと柔軟にしようじゃないかといったような発想がなかなか育たなかったということですね。なので一つの世界観、技術的な世界観にとらわれすぎると社会は柔軟性を失いかねないということを、例えばフィリピンなどに来てみるとすごく感じるんですね。技術が未成熟だけれども社会的な幸福需要というものを満たしたかったというところですね。それができている国だと思いますね。でこの社会というのは一番真ん中にある概念なんですね。で技術中心主義というふうにわざわざ言われかれるということは、技術というよりも社会の方がより中心であるということですね。社会というのは民主的に動いているんですね。いろんな人がいろんな目的を持って生きているんです。それに対して技術は何かできることがあるかもしれないという。で、技術中心主義という方は技術を中心として人が回っていくということなんですね。それをコミュニティと言いますね。コミュニティというのはだから技術と深い関わりがある、一つの技術を育てていく、そしてできたものをその価値観に沿って売っていくということであればコミュニティなんですね。でチームという方はそれを問題を解決するということだったんですね。コミュニティのチームを解決するということです。そしてこのコミュニティというものは技術というものと深く関わりがあるということですね。けれども社会というのはその様々なコミュニティもあるし、個人もあるし、チームもあるという、 そこの全体的なバランスというのを考えるということなんですね。その社会の意思決定の方法として今のところは多数決という方法が主に取られる。議論を経てから多数決をするということでね。これ以上の方法が何か見つかると良いかなというところではあるんです。もしですね、技術者さんがその作品をこういう世界観以外のところで使ってほしくないなと言われた場合、どうしたらいいかというとね、その技術というのは大抵その商品化されてパッケージング化された時に買う人を選べないんですね。多くの小売店に並んだ商品というのは買う人を選ぶことが基本的にはできないんです。例えば重機などであれば身分証を求めるなどといった制限はありますが、一般の商品はみんなが買えるというものですね。ただしこのみんなが買える商品になったというものは、技術者さんの手はもう離れているという状態なんですね。でむしろもっとたくさんの層に届くようにアレンジをしていくということであれば、もうマーケティングの世界になっていますね。でその技術者様にリスペクト、尊敬を感じつつも、社会全般の問題解決のために役立てていきたいなと思う考え方の方が、正ですよ、マーケティングの考え方ですね。でさらに言うと、その真ん中を通っているものとは社会ですね。個人の総和としてそれぞれの自己実現を最大化するっていうことなんですね。で私はこの技術者さんとこの民主的な社会というものとの兼ね合いというものの中で、このランドスケーラというグラフを発案しているんですね。これは発明ではないというのは、これは私は技術者ではないので、その世界観のもとに作られたものではなく、社会を測定するためのものなんですね。社会を測定するものでありまして、そして特定の技術ですね、何かを作り上げていくんだという部分ですね。これも多くの技術者さんの思いというものを組みまして、そのコミュニティを見るというふうな経験を積ませてもいるのですけれども、基本はやはり一人一人の意思の総和である社会というところですね。そこを主軸に添えて作り直したものですね。日本の人々に多いのは、火を崇めて息が灼に突き進もうとする人々なんですね。すなわちこれだという技術を定めて天命としてその改善に励んでいくということは得意なんです。それも尊いことなんですけれども、その技術を使いこなそうという自由さと、そして技術を使っていくことの責任というのはあまりないんですね。でそれは収入と支出の均衡であって、不正と母性との均衡であり、できることとやりたいこととの均衡でありますね。釣り合いを取るというのは重力の力であって、ランドスケーラーという区分だと木なんですね。でそれこそが社会性であって人間性であるので、日本の人々も気づいてほしいなと思っています。魅力は重力と同じく実在する力です。確かめ合うまでもなく、あるものはあるし、ないものはあります。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いします。